本日私たちにくださる神様の御言葉はエピソ人への手紙4章17節から24節です。そこで私は主にあって厳命し厳かに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と頑なな心とのゆえに神の命から遠く離れています。道徳的に無感覚のあった彼らは公職に身を委ねてあらゆる不潔な行いを貪るようになっています。しかしあなた方はキリストをこのようには学びませんでした。ただし本当にあなた方がキリストに聞きキリストにあって教えられているのならばです。まさしく真理はイエスにあるからです。その教えとはあなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作り出された新しい人を身につけるべきことでした。アーメン。イエス様は弟子たちを教えられたり、人々に仰せられるときによく例えを聞かせてくださいました。イエス様が説教された内容の中で約3分の1程度を例えを通して仰せられたといいます。イエス様が話された例えの中で教官福音書、マタイ・マルコ・ルカの福音書にすべて記録された例えの一つが種をまく人の例えです。もう少し正確には4つの地に落ちた種の例えです。または種まきと実りの例えです。イエス様が、海辺、ガリラヤ湖に座っておられるとき人々が集まってきました。その時にこの例えを聞かせてくださいました。ある人が種をまきに出て種をまきましたが、ある種は道端に落ちて人々に踏みつけられたり、空の鳥がそれを食べてしまったりしました。当時パレスチナの農業法は韓国とは違いました。農夫が風に種を飛ばしてまいたり、種が入った袋をロバの背の背中に乗せて袋に穴を開け、ロバをあちらこちらに連れ回りながら種をまいたりもしました。そうすると畑と畑の間、人々の通る通路に種が落ちたりもしました。それを人々が踏みつけたり、空の鳥が来て食べたとおっしゃいました。もちろん種は神様の御言葉を意味しています。イエス様は道端に落ちた種を人々が踏みつけたり鳥が食べたということは、人が御言葉を聞いてその御言葉を信じて救われることのないように悪魔が御言葉をその心から持ち去ってしまうことだと解釈してくださいました。道端は大勢の人々が通る通路なので、地が固くなるしかなく、種を宿すこともできないし飲み込むこともできない場所です。ところがこの御言葉で私たちが注意すべき部分があります。私たちはよく自分自ら御言葉を信じようとしたら信じることができ、信じたくなければ信じないことができると考えます。しかし聖書は私たちがその御言葉を宿すこともできないように持ち去る存在がいて、それがまさに悪魔だと言っています。イエス様は種をまく人が間違ってまいたと仰せられず、種をまいたら種がまかれた地が良い土地かそうでないかがわかると仰せられます。つまり実りを決めるのは土壌の状態であって、種をまく人の熟練度ではないと仰せられます。また風に飛ばされたり、種袋をロバの背中に乗せてまいた種は時には土の薄い岩地に落ちました。しかしその種は、湿気、水分がなかったので枯れてしまいました。さらに濡れた綿を敷いてインゲン豆や エンドウ豆などを載せておいたら、数日後には発芽し始めます。皿の上に綿を分厚く敷いて水を十分に供給しても、そこではきちんと育つことができません。なぜならそこでは根を伸ばすことができないからです。薄い鉢に落ちた種は皿の上にある豆と同じです。イエス様は、薄い岩地のような状態の人は御言葉を聞くときには喜んで聞いても、根がないのでしばらくしてから試練が訪れると身を引く人だとおっしゃいました。道端のような類型に当たる人にとって最大の敵が悪魔だとしたら、薄い岩地のような類型の人にとって最大の敵は自分自身です。このような人は自分の感情に従って信仰生活を行います。このような信仰生活は傍らから見たら何の問題もありません。主日礼拝を捧げながら涙を流すこともありますし、体中に電流が流れるような経験をすることもあります。それは本当に感激的なことです。しかし礼拝でそのような現象にだけ執着することは賢いことでもなく、正しいことでもありません。ですから礼拝を捧げるときに心に何の感動もなかったからといって、今日の礼拝は虚しかった、礼拝を捧げず他のことをすればよかったと考えるのは正しくありません。礼拝時間を通して私の心が動いたかどうかよりもはるかにもっと重要なことは、今日捧げた礼拝に私自身を完全に捧げたかということです。また風に飛ばされたり、種袋をロバの背中に乗せて蒔いた種は時には茨の中に落ちました。しかしその種は一緒に生えた茨に押し塞がれてしまいました。道端と薄い岩地は土地自体に問題があるとしたら、茨がある場所は土地には大きな問題がありません。それでもその土地に落ちた種が実を結ぶことができない理由は茨のせいでした。イエス様はその茨がこの世の心遣い、富、そして快楽だとおっしゃいました。これを他の用語で表現すると、この世または世俗的な価値観です。道端のような部類の人たちにとって最も大きな敵は悪魔であり、薄い岩地のような部類の人たちにとって最も大きな敵は自分自身だとしたら、茨がある畑のような部類の人たちにとって最も大きな敵はこの世だと言えます。私たちが主を目的にして主と同行し信仰の道を歩むとき、それを妨害する代表的な3つの敵は悪魔と自分自身、そしてこの世です。私たちの中ではいつも欲望と利己心がうごめいています。そして目に見えるものが全てだという世俗的な価値観が私たちの欲望と利己心を煽って、永遠なる神様の御国を目的にできないようにし、神様のおられない人生を生きるように惑わします。その全てにおいて悪魔が巧妙に悪巧みをします。ですから自分自身とこの世、悪魔は私たちがこの世で最後の息を引き取る瞬間まで戦うべき対象です。 また風に飛ばされたり、種袋をロバの背中に乗せて蒔いた種は時には良い地に落ちました。その地に落ちたある種は30倍、またある種は60倍、またある種は100倍の実を結びました。30倍は平均ほどの実り、60倍は平均の2倍の実り、そして100倍は平均の3倍以上の実りを意味します。良い地と他の3つの地、つまり道端、薄い岩地、茨の畑の決定的な差は覆した場所か田舎です。良い地は前の3つの種類の地を覆した場所と同じです。唯一良い地だけ御言葉の種を正しく、そしてきちんと宿すことができます。私たちも神様の御言葉を正しく、そしてきちんと聞くためには、私たちの考えと心と人生を覆さなければなりません。私たちが御言葉の種を正しく、そしてきちんと宿せば、その御言葉は種を発芽し、育って実を結ぶことになります。必ず。なぜならその種が永遠の命の御言葉だからです。今日の本文も、神様がおられない人生は覆すことができなかった地のように固くなると話しています。まず本文の17節がこのように証ししています。そこで私は主にあって厳明し、おごそかに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。パウロはエペソ教会に、もはや異邦人が歩んでいるように歩んではなりませんと詰めています。エペソに暮らす人たちはイスラエルの地で暮らすイスラエル国民ではありません。だからといってイスラエルの子孫だったりユダヤの子孫でもありません。彼らは国籍を、市民権を見ても民族的にも間違いなく異邦人です。それでもパウロは異邦人が歩んでいるように歩んではならないと言います。本文で異邦人はイスラエル国籍やイスラエル民族ではない外国人ではなく、この世界と自分を創造され統治され人間を救われるために主の一人息子を送ってくださった神様を知らない人を意味しているからです。親が自分の子供に、あなたはお兄さんらしく行動しなさい、お姉さんがそんな風に行動したらいけないわというのは、その子供が実際に兄であり姉だからです。もしその子が弟や妹なのにそう言ったら、親に問題があるでしょう。このようにエペソ教会は神様の御国の福音を受け入れた以上、イエス・キリストを主として信じる以上、もはや異邦人ではありません。彼らには神様の御国の福音にふさわしく、クリスチャンらしい人生を生きるべき責任と義務、特権があります。ところが異邦人は虚しい心で歩むと言っています。虚しいものの文字的な意味は、目的のないもの、目的を知らないもの、結果がないもの、結果物がないものです。そしてその虚しいものは単純に虚しいものではなく、虚しい心だと言っています。この心はハート、感情ではなくマインド、理性です。ですから本文の心は単純な感情ではなく、全人格、全意志、全人生を意味しています。この心を最もよく表現した聖書の言葉がマルコの福音書12章30節です。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。 私たちは単純に感情が動く時だけ神様を愛するのではなく、私たちの全人格と私たちの全意志と私たちの全人生を正しく、尽くして愛さなければなりません。それが心を尽くすことです。異邦人は自分の全人格と全意志と全人生を尽くして神様のおられない人生を生きます。彼らがそのような人生を生きる理由と原因が何かを18節がよく表しています。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と頑なな心とのゆえに神の命から遠く離れています。異邦人が神様のおられない人生を生きるしかない4つの理由は、第1に彼らが知性において暗くなったからであり、第2次彼らのうちにある無知のせいであり、第3に彼らの頑なな心のせいであるだけでなく、第4に彼らが神様の命から遠く離れているからです。第一の理由である彼らが知性において暗くなったことについては先週お話ししました。知性は正しくて霊的な知性だと言います。神様のおられない人生を生きる異邦人が自分の知性が暗くなったとは決して考えないでしょう。いえ、考えることはできないでしょう。自分は常に正しく考えて正しく判断していると思っているでしょう。しかし彼らが神様に人格的に出会ってからは、以前自分の知性が暗かったという事実をおのずと知ることができます。パウロがダマスコに行く途中に復活された主に会ったと後3日間目が、見えなくなりました。アナニアという主の弟子に暗示を受けて目から鱗のようなものが、落ちた後に再び見えるようになりました。パウロは以前は自分の目に鱗のようなものがあるとたったの一度も考えたことがありませんでした。彼は誰よりも正しく見ていて正しく判断していると確信して生きていました。しかし復活された主に出会って自分が以前は霊的に目が見えなかった、暗くなっていたということを知りました。私たちも同じです。神様に人格的に出会ったなら、以前は自分の霊的な目が暗やんでいて暗黒の暗闇の中で歩んでいて正しく判断を下すことができなかったことを自然に認めることになります。その時賛美歌、305番1節の後半部の歌詞が心に深く刺さります。失った命を取り戻し光を手にした、この部分を英語の歌詞通りに通訳すると、以前は失っちゃった状態であったが今は発見しました、以前は目がくらんでいましたが今は見えます。第二の理由は彼らのうちにある無知のせいで虚しい心で歩んでいると言っています。この無知は神様に対する正しい知識がないことです。私たちは成熟者クラスで信仰を具体的な概念に再定立しながら、信仰は彼を知り己を知らば百戦危うくからずだと話しました。孫子、暴行編に彼を知り己を知らば百戦危うからずという言葉があります。戦争を行う時に彼を知る、相手を知ることと己を知る、自分を知ることはとても重要です。彼を知り己を知ってこそ戦争をするかどうか、戦争するとはどのような方式で行うか、どれだけの規模で戦争を行うか、いつそしてどこで戦争をするかを正しく分別し判断することができます。信仰も彼を知る、神を知ること、己を知る、自分を知ること で構成されています。正しい信仰は私たちの信仰の対象がどのような方であるかを知ることであり、信仰の道を歩むべき自分が誰かを知ることです。私たちの信仰の対象であられる神様は天地万物を作られた創造主であられるだけでなく、この世と私たちを統治される方です。また自然人である私たちは罪と罪禍により死んだ存在であり、生まれながらお怒りを受けるべき子らでした。それでも神様は私たちとの関係をこのように定義されました。コリント第2、4章何節です。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私から出たものでないことが明らかにされるためです。私自身は土の器であり、その土の器に宝、神様を入れていると言っています。つまり天地万物を作られた神様が私たちに望んでおられると言っています。この事実を心から信じれば、私たちはいかなる状況でも強く心強く生きていくことができます。神様を知らない無知の中にいる異邦人は自らが土の器であることも認めません。それで異邦人は土の器を手段を選ばず黄金の器に変えようとして人生を無駄にします。それで絶えず虚しい心で病みます。そして神様に会ってから神様が真の宝であるあられることをようやく悟ります。神様が真の宝であられることをようやく悟りますが、第3の理由は彼らの固くなな心のゆえに虚しい心で歩みながら生きると言います。特に固くななという単語は大理石から来た言葉です。医学的には骨が折れたり靭帯が損傷した時にその部分を固定するギブスから来た言葉でした。そして固くなな心で、心は理性マインドではなく心臓ハートです。効果が入る様々な疾病があります。動脈硬化、肝硬変、心筋梗塞、多発性硬化症などは非常に危ない疾病です。もし私たちの心臓が大理石やギブスのようになったらどうなるでしょうか。私たちはそれ以上息をすることができない状態、いえすでにずっと前から息ができない状態になっていたでしょう。イエス様が聞かせてくださった4つの地に落ちた種の例えで、道端のような人は典型的な異邦人の姿です。彼らの心が固くなになったことで神様の御言葉に対する反応が全くありません。それで虚しい心で歩むしかありません。今日こうして私たちが礼拝の場に出てきて神様の御言葉を聞き、その御言葉が聞こえるということがとても大きな恵みです。エゼキエルの36章26節から28節はこのように、説明しています。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。あなた方は私があなた方の先祖に与えた地に住み、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。神様はユダヤ民族が偶像崇拝と犯罪の結果により罪を犯してバビロンに連れて行かれ、そこで捕虜生活をすることになっても再び回復させてくださると約束されました。神様はユダヤ民族に新しい霊と新しい心を下さる方法として石の心 を取り除き、肉の心を与えてくださるとおっしゃいます。石の心の文字的な意味が石の心であり、肉の心の文字的な意味が肉の心です。それでユダヤ民族は神様の民となり、神様は彼らの神様になられると約束されました。重要なことは、神様は神様の民を民らしくされるために、彼らの外面ではなく中身を新しくしてくださり、直してくださるということです。私たちが本当に法人のように歩まないためには、私たちの心を新しくないといけません。それで今日の本文23節24節でも、あなた方が心の霊において新しくされ、新しい人を身に着るべきことでしたと進めています。そして第4に、彼らが神様の命から離れているから虚しい心で歩んでいると言います。これが最も決定的な理由です。ルカの福音書15章にある、失った息子を取り戻した父親の例え、放蕩息子の例えは最も有名なイエス様の例えです。韓国でも子供が親の遺産を先に分けてほしいということは稀なことです。ユダヤ社会ではなおさらそうでした。当時子供が親に遺産を先に分けてほしいということは、私は両親に早く死んでほしいということと同じ意味だと思われました。それでも次男は遺産を求めました。ルカの福音書15章12節、弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は身代を二人に分けてやった。次男の呆れるような要求にもかかわらず、父は二人の息子に分け与えました。ところが次男が父に要求したものは財産でした。しかし父が分け与えたのは命でした。そして後で次男が家に戻ってきた時に、父は祝宴を開きましたが、その理由をこう話しています。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。この例えは単に遺産分配の話ではなく、命に関する話です。人生において死より大きなものはありません。いくら聡明な人だとしても、またいくら影響力がある人だとしても、その呼吸が絶える瞬間に全てが終わります。世界最古の赤学100名の知識と死を天秤の上に乗せておいたら、死の方に傾くでしょう。また世界100大富豪の財産と死を天秤の上に乗せたら、やはり死の方に傾きます。世界の全ての大統領と王の権力と死を天秤の上に乗せたら、やはり死の方に傾きます。命がどれほど尊ければ、イエス様が天下に帰ることはできないと仰せられたでしょうか。父は次男が戻ってきたことを帰郷や帰宅程度ではなく、死んだ息子の命が戻ったと思ったのです。たとえ次男が父を離れて遠い国で持っていった金でビジネスをして富豪になったとしても、彼は父にとっては死んだのも同じです。なぜなら父の元を離れたからです。弟が戻ってきた時、父が喜んで宴会を開く姿を見て、兄は怒ってこのように言いました。ルカの15章30節です。それなのに、遊女に溺れてあなたの身代を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには、肥えた子牛をほふらせなかったのですか。 兄は父の財産を持って行って無一文で戻ってきたのは父の身代命を食い潰したことと同じだと恨みました。神様を離れて異邦人のような人生を生きる人には神様の命がありません。この命はこの世での命であるだけでなく永遠の命です。私たちが礼拝時間に使う賛美歌の本には合計645曲の賛美歌があります。ほとんどのクリスチャンには忘れられない、また忘れることができない賛美歌があります。自分がサンデークリスチャンとしてみっともない人生を生きている時、ある手術礼拝時間に歌った賛美歌が胸に深く刻まれて以前の誤った人生を清算することになったとか、さまざまな苦しみを経験している時に礼拝時間に歌った賛美歌が主の御声に聞こえたとか、家族がいつも歌っていた賛美歌とか、さまざまな理由で自分の最愛の賛美歌になります。私にも感動をくれる賛美歌が数曲あります。その中の一つが622番で、さやかに星はきらめき、夜はほのぼのと明るみと始まる賛美歌です。この賛美歌に個人的なエピソードがあるわけでもないのに、この賛美歌を静かに歌ったり聴いていると、いつでも胸が裂けて締め付けられるような思いがし、また深い感謝を感じます。対抗説になるとこの歌の映像を探してみたり聴いたりします。この賛美歌の最後の聖なる夜の英語の歌詞は O Night Divine です。 Divine という単語は神様の属性や神様から来たものを指すときに使う言葉です。ですから聖誕の夜は傍から見たら歴史の中の一日に過ぎませんが、その夜は神様が人類を救われるために永遠なる主の御子を十字架の生贄としてこの世に送られた夜なので、ディバインナイト、聖なる夜、神様に属する夜になるのです。異邦人の人生が神様の命から離れているということは、彼らにはディバインライフ、神様の中にある命、神様から来た命がないということです。ところがその神様の命が私たちにはあります。それなら私たちが神様の命を持つ存在らしく生きることは当然なことです。その人生が主に捕まえられたものを掴もうと走っていくことです。私たちの目を開いて神様を知る知性をくださり、私たちの心を柔らかにしてくださるだけでなく、神様の命をくださる神様がこの時間私たちそれぞれにこうおっしゃいます。あなた方は異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。お祈りいたしましょう。父なる神様、道端や薄い岩地、茨の畑のような場所には生命の種、御言葉の種が落ちても実を結ぶことができないのは、土地がその種を完全に宿すことができないからであるように、私たちが神様の御言葉の種を完全に宿せなければ、命の実りを結べないということを忘れないようにしてください。良い地に落ちた種を完全に宿して30倍、60倍、100倍の実を結ぶように、私たちが神様の御言葉を完全に宿すことで、私たちの人生を通して真理の実と命の実が結びを分のを見ることができるようにしてください。神様から遠く離れた異邦人は神様に対して無知であるしかなく、 また固くな心になって神様の命とは関係のない人生を生きるしかないことを確認しました。事実、神様が私たちの無知を受け入れてくださり、石のように固い心を柔らかくしてくださったからだなら、私たちもやはりこの世が全てだと思って世俗的な価値観の流れに従って生きたことでしょう。あなた方は異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりませんという神様の御言葉を単に聖書に記録された御言葉として受け入れるのではなく、私たち自身の人生を顧みる光として考えさせてください。そうして私たちの信仰と人格が私たちの頭となられるキリストにまで全てにおいて成長していけるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。